17ページ。申告が必要かどうか確認しましょう。主に給与収入があった人。次のいずれかに該当した場合は確定申告が必要。1、給与収入が2000万円を超える場合。2、給与収入が2000万円を超えないで会社で年末調整をし、勤務先が2箇所以上で合算している場合を含む。次のいずれかに該当する場合。1箇所からの給与収入とそれ以外の20万を超える所得がある。2箇所以上から給与があり、年末調整されていない給与収入と他の所得の合計が20万を超える。3、給与収入が2000万円を超えないで、会社で年末調整をし、勤務先が2箇所以上で合算している場合も含む。次のいずれかに該当しない。1箇所からの給与収入とそれ以外の20万円を超える所得がある。2箇所以上から給与があり、年末調整されていない給与収入と他の所得の合計が20万円を超える。なおかつ、医療費控除などの控除の追加があり、源泉徴収票に源泉徴収票税の記載がある場合。4、給与収入が2000万円を超えないで会社で年末調整をせず、勤務先が2箇所以上で合算している場合も含む。給与所得の源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がある場合。5、給与収入が2000万円を超えないで会社で年末調整をせず、勤務先が2箇所以上で合算している場合も含む。給与所得の源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がなく、所得金額が所得控除合計額を超えている場合。次のいずれかに該当した場合は、市民税・県民税の申告が必要。1、給与収入が2000万円を超えないで会社で年末調整をし、勤務先が2箇所以上で合算している場合も含む。次のいずれかに該当しない。1箇所からの給与収入とそれ以外の20万円を超える所得がある。2箇所以上から給与があり、年末調整されていない給与収入と他の所得の合計が20万を超える。なおかつ、医療費控除などの控除の追加があり、源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がない場合。2、給与収入が2000万円を超えないで会社で年末調整をせず、勤務先が2箇所以上で合算している場合も含む。給与所得の源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がない。所得金額が所得控除合計額を超えず、勤務先から市役所に給与支払い報告書が提出されていて、勤務先で確認してください。給与以外の所得がある場合。3、給与収入が2000万円を超えないで会社で年末調整をせず、勤務先が2箇所以上で合算している場合も含む。給与所得の源泉徴収票に源泉徴収税額の記載がない。所得金額が所得控除合計額を超えず、勤務先から市役所に給与支払い報告書が提出されていない場合、勤務先で確認してください。次の場合は申告が不要です。給与収入が2000万円を超えないで会社で年末調整をせず、勤務先が2箇所以上で合算している場合も含む。給与所得の源泉徴収票に源泉徴収額の記載がない。所得金額が所得控除合計額を超えず、勤務先から市役所に給与支払い報告書が提出されていて、勤務先で確認してください。給与以外の所得がない場合。営業・農業・不動産収入などがあった人。所得金額が所得控除合計額を超える場合、確定申告が必要です。所得金額が所得控除合計額を超えない場合、市民税・県民税の申告が必要です。収入なしの人。非課税所得のみ、遺族年金・障害年金・失業保険などがあった人。税法上の被扶養者でない場合は、市民税・県民税の申告が必要です。主に年金収入があった人。公的年金収入が400万円を超える場合は、税務署に問い合わせてください。確定申告が必要な場合。 1、公的年金収入が400万円を超えないで、公的年金などの収入以外の所得がなく、扶養控除や医療費控除などの控除の追加があり、源泉徴収票に源泉徴収額の記載がある場合。2、公的年金収入が400万を超えないで、公的年金などの収入以外の所得があり、公的年金などの収入以外の所得が20万円を超える場合。市民税、県民税の申告が必要な場合。1、公的年金収入が400万円を超えないで、公的年金などの収入以外の所得があり、公的年金などの収入以外の所得が20万円を超えない場合。2、公的年金収入が400万円を超えないで、公的年金などの収入以外の所得がなく、扶養控除や医療費控除などの控除の追加があり、源泉徴収票に源泉徴収額の記載がない場合。公的年金収入が400万円を超えないで、公的年金などの収入以外の所得がなく、扶養控除や医療費控除などの追加がない場合は申告は不要です。次の確定申告は竹富税務署です。青色申告、事業所得、営業など農業、不動産所得、分離所得、退職、山林、譲渡所得など、配当所得、土地や株式などの譲渡所得、住宅ローン控除、雑損控除、特定支出控除、外国税額控除、亡くなられた人の確定申告、国外在住の親族の扶養控除、令和3年分以前の確定申告、贈与税、消費税など。事業主の皆さんへ、令和4年中に従業員に給与を支払った事業主は、給与支払い報告書を作成し、令和5年1月1日現在、従業員が住む市町村の税務担当課へ提出してください。給与の額にかかわらず、退職者の分も含めて提出してください。提出期限、1月31日火曜。新型コロナウイルス感染予防対策について、来場する際には検温の実施やマスク着用、手指消毒にご協力をお願いします。また、発熱などの風邪症状がある人は来場を控えてください。会場の混雑緩和と感染リスク低減のため、収支内訳書や医療費控除の明細書は必ず事前に作成してください。ふるさと納税制度について、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合でも、確定申告をするときは、ふるさと納税の金額を寄付金控除の計算に含める必要があります。